まあ大体近い世代の人たちと飲み会に行きますと。話題は大体決まっているんですよ。20代であれば、まあ大体なんだろうな、仕事の話、友達の話、趣味の話、世の中の話、女の話、大体こんなもんかな。に、どこかにカテゴライズされる話題を、まあ、喋ってるんじゃないかなと思うんですよ。40代、50代、まあ、おっさんですわな。おっさんは一体どんな話をしてるかっていうと、基本的にあんまり変わらないんですね。まあ、比重はちょっと違いますけども、話題で考えたら結局大体似たようなこと喋ってるんですね。ただ一つだけ違うのが、20代と違うのがね、その、さっきなんて言ったっけ、仕事の話、友達の話、世の中の話、何の話、趣味の話、女の話か。に、もう一つだけ加わるんですよ、話題としてね。それが、病気の話です。病気ね。体のここが悪いとかね、こういう病気を今持ってますとかね、患ってますっていう話が一つだけ追加されるっていう。それ以外はおっさんも20代の若者もそんなに喋ってることは変わらないですよ。同い年同士だったらね、年以下離れてたらわかりませんけども、同い年同士で談笑するなら大体その5個か6個にカテゴライズされるんだなーっていうことを最近学びました。ということで、タイトルコール、どうぞ。
ソレイテ、宇宙征服、ラジオ。
はい、ということでバイキンタンでございます。今回は95回目でございます。95回目、今回はやっと、あ、今回は95回目だって分かってて初めてやりました。はい、今まで94か3ですとかね3か2ですとかね、適当なこと言ってましたけれども、今回は95段ってちゃんと分かって言ってます。はい、ですね、世の中っていうものはですね、自分の目に見えないところでも変わってるなってお話をしようと思うんですけれども、まあ毎日毎日見てるものって、まあもちろん変わってますよ、変わってますけれども、そんな劇的に、まあ、変わることっていうのはそんなにないわけですよね。ただ、例えば、ちょっと地元に帰ってみたりとかね、数ヶ月ぶり、数年ぶりに、地元に帰ってみたら、あれ、これがなくなってるとかね、これが増えてるとかね、いうことは多々あるんじゃないかなと思いますね。お店がね、やっぱり僕のね、地元はそんなに、都会でもないので、増えてるっていうよりは減ってる方が多いかなっていう感じはしますかね。たまに増えてるものもあるんですけれども、大概は減ってますね。とか、あとは店が変わってるね。店が変わってるっていうのは、本当にあるなっていう感じで。あれ、ここコンビニだったのに、たい焼き屋さんになってるとかね。たい焼き屋さんとか売れんのコンビニよりと思ったら、たい焼き屋さんの方が売れてるっていうね。客足がいいっていう世の中ようわからんな。コンビニの方がいいかなと思いきや、たい焼きの方がいいんですね。なんか美味しいって評判らしいです。たい焼きってあんま食べたことないですけどね。あとはそうだな、ガソリンスタンドが潰れてるとかね。ガソリンスタンドはまあ今増えてるか減ってるかで言えば、多分減ってるんじゃないかなという世の中の傾向ですね。まあこんな感じで、自分が知らないとこでも世の中がはどんどん動いているわけでございます。そして、このラジオもちょくちょく変わっていく予定でございます。っていうのは、今回は、新しく2コーナーを追加してお送りしたいと思います。なんで2コーナーも追加したのかな、まあよくわかりませんけれども、思いついたのでしょうがありません。ということで、本編スタート。
新コーナー、その時歴史は動いた。
はい、新コーナーでございます。このコーナーですね、 日々重ねられる人類の歴史、昔起こった歴史上の事件の背景を脚色全開で解説していくコーナーでございます。寝る前に思いつきましたこのコーナー、うん、うとうとってしながら、あ、こういうコーナーいいんじゃねっつって考えつきました、新コーナー第1弾でございます。その時歴史は動いた？でございますね。まあ、あるですね。まあ歴史上の、なんつうの、教科書とかに、歴史の教科書とかに、なんか単語とか事件の名前とかすげえあるじゃないですか。大体、なんつうの、濃い黒字で、書かれているようなもの。それをですね、どういう背景があってそんなことが起こったのかっていうのを僕なりの解釈で、ここ重要です、僕なりの解釈っていうか、もう勝手な想像を皆さんに、伝えていこうかなと思います。はい、ということで今回の歴史的事件はカノッサの屈辱。カノッサの屈辱は、ローマ教廷教皇ダメだ、ほんと僕歴史苦手なんで、ローマ教皇グレゴリウス7世と、対立していた、対立していた神聖ローマ皇帝、ハインリヒ4世が1077年1月25日から3日間教皇による破門の解除を願って北イタリアのカノッサ城に、赴いて許しを願ったことを言うというふうにウィキペディアに書いてあるんですけれども、なんで謝ったのかと。これ、要は謝ったってことなんですよ。すんませんでしたーつって。なんで謝ったのかなというのを考えていこうかなと思います。ですね。どっちが謝ったんでしょうね、まず。ハインリヒ4世が謝った。ハインリヒ4世はなんで謝ったんでしょうね。グレゴリウス7世に謝ったのかな。謝った。この時代で謝るってどういうこと？謝るっつったら、あのね、最近、なんか、謝る。教皇でしょ？教皇って偉い人でしょ？偉い人が謝るってどんなこと謝る？なんか、あったんですよ。良くないことが。どんな良くないことだろう。なんか、ハインリヒ4世は教皇なんですけどね。なんだろうな。パーティーを開いたわけですよ。で、パーティーの中に出てきた食べ物。食べ物の中に餃子があったんですよ。で、餃子の中に、これは、極東の中国という国から取り寄せました餃子でございます、みたいな感じで。まあ、遠くから来た珍味、遠くの国から、輸入してきた珍味みたいな感じで、なんか、チャイニーズ餃子、みたいな感じで、多分、パーティーの食事として出したんですよ。でも、その餃子、チャイニーズ餃子の中に、ちょっとチャイニーズ餃子の取り寄せたところが悪かったんでしょうね。もうチャイニーズ餃子取り寄せればいいや、っていう考えになってしまったので、あんまりちょっと良くないところから、輸入してしまったので、チャイニーズ餃子の中に、段ボールが入っていたわけですよ。で、おう！チャイニーズフードクレイジーダンボールがインしてるよっつって、餃子の中にっつって、いう風になったんですよ。で、ハインリヒ4世、お前どういうことだよっつって、お前俺様のことを舐めてんのかっつって、餃子ダンボール入りの餃子を俺に食わすのかみたいな、俺はヤギじゃねえぞっていう風になって、いや、ちょっと待ってくださいっつって、クレイジーなチャイニーズが餃子の中にダンボールをインしやがったんですよっつって、いや、で、グレゴリウス、7世は、でも、いや、お前 お前が頼んだんだろ、このクレイジーチャイニーズフードを頼んだのはお前だろっつって、お前マジどうしてくれんだよっつって、で、いやマジ本当にすいませんでしたっつっていう風に言ったんですよ。パーティーの場で言ったんですけれども、いやグレゴリウスなんせ、いや俺はマジで許さねえぞっつって、俺一旦家帰って、このクレイジーチャイニーズフードをトイレで吐いてくるから、カノスタジオにあるトイレで、だから一旦ちょっと体調悪くなっちゃったし帰るから、後日ちゃんと正式に謝れよな、よろしくちゃーんつっていう風にグレゴリウス7世がカノスタジオに帰っていったわけですよ。でハインリヒ4世は、まあ輸入したチャイニーズクレイジーチャイニーズフードを作ってる会社をとりあえずボコシバにして、ボコシバした後にさせんしたっつって、もうこれからは餃子に段ボールが入らないように気をつけますっつって、これからは段ボールじゃなくて折り紙の金の色を入れるようにします、すいませんでした、ではっていう風にハインリヒ4世が謝って、でグレゴリウス7世はまあ金ならいっかっつって、これから金を入れてくれな、よろしくじゃん、これがカノッサの屈辱でございます。みんな分かったかな、カノッサの屈辱は。ちょっとおさらいするぜ。カノッサの屈辱は、段ボール入りの餃子をパーティーでハインリヒ4世がグレゴリウス7世に出したわけだよ。でそれを、段ボールってどういうことだよ、お前謝れよ、すいませんでした、これがカノッサの屈辱でございます。みんな分かったかな、これで歴史の、テストは100点かな。ということでみんな今の話本気にすんなよ、よろしくな。以上、その時歴史は動いたでした。これでいいのかな。新コーナー、株式会社バイキンターン。はい、新コーナーの第2弾でございます。株式会社バイキンタン、弊社は世界最低の商品を売りにする総合メーカーです。本日もエポックメイキングな最低商品とそのキャッチコピーを考えていきますということでございますね。要はですね、まあ、あるものを作りましょうという感じで提案します。でそれをどういう商品にするか、ちなみに、株式会社バイキンタンでは、世界で一番最低な商品を作ろうとっていうのが売りにしているメーカーですので、例えばそうだな、じゃあ段ボール、さっき言った段ボール、じゃあ段ボール作ろうっつって、じゃあ世界で一番ひどい段ボールってなんだろうっていうのを考えていきます。そしてその後に、そのキャッチコピーを作ってですね、まあ、広告とかに出していくわけでございますね。まあ、広告は実際出さないんですけれども、まあ、そういう体でですね、まあ、キャッチコピーも一緒に考えていきましょうというコーナーでございます。まあ、物は試しでね、まあ、何にも考えてませんよ。まあ、でも頑張りますということで、今回のテーマは世界最低の鏡です。それでは会議を始めましょう。世界最低の鏡。世界最低の鏡っていうと、やっぱり既存の鏡っていう役割をどんどん打ち消していかないといけないわけですよ。で、じゃあ既存の鏡は何をしているかっていうと、まあ鏡なので、まず最低限として、自分の姿が映るというところですよね。鏡ね、最低限鏡っつったらね。で、 じゃあまずやっぱりそこは映らないっていうね、鏡ですけど映らない、めちゃ曇ってるっていうねめちゃめちゃ曇ってるんです。鏡っつって売るのに鏡の部分がめっちゃ曇ってるんで、もう何自分がなんだろうな、かろうじてここは髪の毛かなみたいな、ここは顔かなぐらいがギリギリわかるぐらい曇ってるんですね。うん。で、まあ、鏡として商品で売るっていうぐらいですよ。まあ、鏡って割れたら危ないじゃないですか。だからその危なくないように枠とかが普通ありますよね。鏡を鏡だけバンって売るわけじゃないじゃないですか。だからそのまあ、手鏡とかだったらパカッっていう、なんつうの、カバーっつったらおかしいな。例えばなんか水色とかね、オレンジとかあるじゃないですか。ピンクとか、ピンクハート柄とかね。あそこの部分を外しましょう。そして、鏡の部分をギザギザにしておきます。すると、その、めっちゃ危ないわけですよ。手が切れます。超手切れます。でも、しかも、そんだけリスクがありながら鏡が曇ってるんですよ。いやー、まだ最低じゃないな。もしかしたら、これぐらいならまだ世の中にあるかもしれない。まだね、世界最低じゃない気がしますね。あとね、鏡か。めっちゃちっちゃい。最近は小型化。なんでもかんでも小型化ですよ。鏡も小型化です。なので、そうだな。まあ、鏡。人差し指の第一関節ぐらいの大きさでいいかな。もう普通に割れてる鏡ですよね。落ちてる、あの道に落ちてる割れた鏡、曇った鏡ですかね。うん。あとはね、もう一つぐらい行きたいな。もう一つぐらい、なんか、インパクトのあるの欲しいな。やっぱ鏡って、自分の、見る角度を自由に調節できるっていうのがあると思うんですよね。手鏡だったらそうじゃないですか。で、置いてるでっかい鏡でも、まあ、最低限その、地面と平行、地面と垂直か、壁と平行っていう角度は最低限望まれるわけですよ。手鏡だったら自分で動かせますよね。それが動かせないんですよ。勝手に動くんですよ。勝手に、なんか、プロペラみたいにぐるぐる回ってるんですよ。わーっつって。いやー、なんか落ち着かねえなーっつって。なんかあっちこっち映したり映さなかったりみたいな感じで、落ち着きがないんですよね。ここら辺でまとめましょうか。曇ってる。危ない。見えないぐらいちっちゃい。角度を調整できない。うん。じゃあ次はね、キャッチコピーを考えていこう。曇らない、危ない、なんだっけ。曇ってる、危ない、ちっちゃい、動いてる。うん。そうだな。ついに小型化に成功。違うな。世界、最小、最新の鏡、自我を、そうだな、思春期の少年のような心の鏡。あ、これいいな。ここまでいいね。世界最新、うん、世界最新、中学生じゃない、反抗期の少年のような心の鏡、危ない、見えない、流動的で、あとなんだっけ、流動的で、なんかちっちゃい。うん、そうだな。やっぱ、いいね。思春期の心のような鏡っていいですね。これいいな。よし、うん、世界が注目、うん、これいこう。ついでに商品名も考えたいな。商品名やっぱキャッチコピーはじゃあ世界が注目、反抗期の少年のような 少年の心のような鏡。商品名はね、何がいいかな。ガラスの10代でいこう。ガラスの10代、新発売、よし。じゃあね、こっから、15秒、CM を作ろうかな。いくぜ。ついに出た。全米が注目。反抗期の少年の心のような鏡。ガラスの10代。絶賛発売中。ああ、いい商品ができたな。うん。これはね、ひたすら僕だけが楽しいっていうコーナーな気がしますね。まあ、全部のコーナーがそうっちゃそうかもしれませんけれども。今ね、すごくね、あ、我ながら、あ、僕、頭いいなって思いましたね。うん。ガラスの10代ね。よし。株式会社バイキンタン、商品番号00、BK001、ガラスの10代。みんな、買ってくれよな。ということで、以上、株式会社、バイキンタンでした。
教えて BKT。
このコーナーは教えてグーの中にある質問に対して勝手に答えてき、宇宙の帝王にふさわしいソリューション力を鍛えていくコーナーでございます。ということで今回の質問はこちら。20歳、大学生です。散々考え事をした結果、どうも自分を好きになれないことに気づきました。モラトリアムみたいな自分が嫌です。熱中したいんだけれども、モチベーションが続かない、上がらない。それに気づいてさらに嫌になる。どうすれば自分を好きになれるか教えてください。自分を好きになりたい。ってなると、まあ多分、大体の人は自分に自信をつければいいんじゃないのっていう風に考えると思うんですよね。で、それは多分全然全く間違ってないんですよね。もうそれしかないんじゃねぐらいだと僕も思うんですよね。じゃあ自信ってどうやってつけるのっていう話になると、いやいやいや、そっから話がいろいろ分かれていくわけですよ。人によって多分ね。いや、これからどんどん行動を起こしてちょっとずつ自分ができることを確かめていったらいいんじゃないとかね。あとは何がある？まあ大体そんな感じかな。あとは何だろう、その過去を振り返って自分ができたことをっていう風に考えるっていうのも一つの手ですよね。まあでも自信をつけるっていうのは非常に難しい。うん。まあ特にその日本人っていうのは何だろうね、その謙虚に謙虚にっていうところが美徳っていうところがありますので、 DNA 的にね、そういうものを美徳に感じているところがあるので、なかなか自分のことを評価しづらい。うん。で、特にね、自信をつけるっていうところで、その目に見えるものを追ってつけるっていうのは、もうむしろ強い人はできますよ、もちろんね。例えばそうだな、ねえ、マラソンで100キロ走りましたとかね、あとはなんかヨットで、韓国まで行きましたみたいなね、俺体力自信あるっすみたいなね、そんなことまあできる人はできるんですよ、ちゃんとね。ただできない人の方が多いわけですよ。いやー、もしね、僕ね、例えば100キロ走れって言われたら、いや走りませんよ、絶対走りませんよ。自分に自信つけるために100キロ走ります、いや走りませんよ、めんどくせえ、しんどい。で、そういう目に見えるところで自信をつけられる人はいいんですけれども、まあ大概は自信をつけられないんじゃないかなと。まず実行に移せないんじゃないかなと思うんですよね。で、それも別に悪いことじゃないんですよ。まあそれはできるっていう人は、まあまあ、あ、そうなんだ、できるっていうタイプの人種なんだねと、僕は違いますよというところで落ち着いたらいいと思うんですよね。で、例えばね、簡単に言えばね、極端に言えば、じゃあ過去の方を振り返ろう。過去の方を振り返ったら、もうね、例えば、何かそのカセットが欲しいと。ゲームのね。ゲームのカセットが欲しくて、 お母さんのお手伝いを一週間頑張りましたみたいなね、そんなんでいいと思うんですよね。あ、僕の体験談なんですけれども、なんかね、スーパーじゃないマリオ3かな、ファミコンのね、スーパーマリオブラザーズ3が欲しくて、あのタヌキマリオとかあのカエルマリオとかのやつね、がどうしても欲しくて、あの母親に言われて、じゃああの、お風呂掃除を1週間頑張ったら買ってあげるっていう風に言われて、まあやったわけですよ。まあその時は多分幼稚園ぐらいかな、多分ね幼稚園ぐらいなんで、まあ自分買い物っていうものを一人でできないし、自分の手元に持ってる金なんて多分数百円か言っても1000円ぐらいかな、あと全部多分ねお母さん銀行に預けられてたんじゃないかなっていう、感じなんです。なので自分で買えないわけですよ。でしかもファミコンのソフトってその時何ビットとかだったのに何千円とかしてたんで、まあとても僕には買える代物じゃなかったんで、まあ母親に命じられて、まあお風呂掃除を頑張ってたわけですよ。まあ別にそれをあの自信につなげるっていうね、そんなものをどうやって自信につなげんだよという話でございますね。でそんなものを、例えばその100キロ走りましたとか、ヨットであの韓国まであの行きましたとか、そんなものに比べたら本当にビビたるものなんですよね。でもそういう目に見えないところからでも、あ、じゃない、目に見えるものだけを追っていけばそんな大したことじゃないんですけれども、でもその過程ですね、過程をもうちょっと見ていけばそのヒントがあるんじゃないかなって思うんですよね。例えばだから、そう、なんで自分はお風呂掃除を頑張ったのかなと、どうして頑張れんのと、やっぱり頑張れたら自信がつくんですよね。じゃなんでその時頑張れたのかなと、でそれはなぜかっていうとファミコンが欲しかったからですよね。っていうことは、僕はそのまあすごく単純ですよ、本当はもっと考えないといけないんですけれども、ちょっと考えると、その目的のためにはすごく頑張れるっていうね、幼稚園の時でさえ頑張れる、頑張ろうっていう根性を幼稚園の時から見せてたっていうね、っていうところで自信もつけてたんじゃないかな。僕はそういうね、なんかなんだろうな、割と食らいついていくタイプではありましたので、なんかね、あんまり僕自身はそんなに好きじゃないんですよ。ないんですけれども、評価としてね、もう客観的な評価としては割と根性あるっていう風に言われてたんですよね。でも僕は根性っていう言葉あんまり好きじゃないんですよね。僕は好きじゃないんですけども、客観的に見たらこいつは結構根性あるなっていう褒められ方は結構されてたわけですよ。だから多分そのみんなが根性を出して頑張ろうって思ってることを、僕はこんなの普通でしょ、でこれ普通これぐらいやるでしょっていう風に考えちゃうっていう、まあそういう性格なんでしょうね。うん、これ普通じゃなかったの、そうなのっていうことは割とありましたね。自分すげえ楽してるって思ったら全然楽してなかったっていう、まあっていう、もう普通、自分の普通よりちょっと低かったらめちゃくちゃ楽してるって思ったら、もう本当はみんなもっと楽してるっていうね、あれって思って、まるで自分めちゃくちゃ頑張ってるみてえじゃんみたいな、っていうことは割とありましたね、人生でね。うん、でまあ未来でいけば、そのそうだな、就職活動の自己 PR とかにもつながっていくかもしれませんけれども、なんか噂によるとですよ、噂によるとそのサークルの飲み会の幹事頑張りましたみたいな話めっちゃ多いんですって、めっちゃ多いんですって。でもそれも過程なわけですよ。だから幹事を頑張ったから自分は指導、なんつうの、そのリーダーシップがありますっていう、そういうことじゃないんですよね。で、その、なんで幹事頑張ろうって思ったのっていうところを考えていかないといけないわけですよ。で、そこが、その、PR にもなるし、自信にもつながるわけですよね。なんで頑張ったのかな、あの時。っていうふうに考えてるわけですよ。で、自信をつけるっていうのは、まず自分でそういうことを考えていくと、未来のこと、過去のこと、その過程を考えていくっていうことと、まあ、あとはやっぱりそのやっぱり自信っていうのは客観的評価がないとダメなわけですよ。自分だけで自信をつけるっていうこともできるんですけどね、できるんですけども、その自己満足になってないかなっていうところは絶対不安になると思うんですよね。だからやっぱり客観的な評価がいるわけですよ。で やっぱり世の中ね、その客観的評価を、そのだから褒めるってことですね。褒めるってことはすごい大切だっていう風に考えてる人っていうのは結構いると思うんですよ、世の中にはね。だから自信がないってことは、その考えてないか褒められてないかどっちかだと思うんですよね。評価されてないか考えてない。もしくはどっちもですね。なので、考えていくっていうことと、その、どんどん人と関わってですね、その、褒められるっていうね、ことを、なんつうのかな、褒められるっていう経験を積んでいければいいんじゃないかな、と思いますね。もうそれこそ、なんつうのかな、すごいねとか体力あるねとか根性あるねとかそういうなんつうの分かりやすい評価じゃなくても、そうだな、いいな、綺麗な手してるねとかねそれなんか女の子の落とし文句みたいだな、そうだな、なんかいい耳がいいねとかね、鼻がいいねとかね、うん、そんなんでいいと思うんですよ。そういうのでも褒められたら自信につながって、あ、もしかして自分が思ってるより人よりも五感が優れてるかもしれないっていう風に、それが自信につながったりしますよね。はい、ということで結論、
考えろ、そして褒められろ。
まあ、新コーナー2つがちょっとおふざけ気味だったので、今回はバランス取ってみました、このコーナーでね。はい、ということで以上、教えて BKT でした。
それゆけ宇宙制服ラジオをお聞きの皆様、どうも須藤大賀です。
上田です。
あれ、宇宙制服じゃないんですか？宇宙制服なんか言ってたじゃないですか。
え、デスラー相当風には、
いや、言うてなんて、
地球人の諸君こんばんは、上田です。じゃあ絶対ちゃうわ、なんかデスラー相当もうちょっと声低かったような気がする俺。
ということでですね、僕らがやっている、はい、番組があるんですけどポッドキャスト番組、コードマークというポッドキャスト番組を配信しております。その番組はですね、大学生ですよね、僕ら。
はい。
宇宙人ですけど。
宇宙人、
うん、地球人ですけど。
地球人
よ。ね。その地球人二人がお送りする、ポッドキャスト番組、コードマークということで、毎週金曜日配信しておりますんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんか悪の組織みたいな感じのやつや。さようなら。
さようなら。
ということでエンディングです。今回は3コーナーをお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。このラジオでは皆様からのお便りを募集しております。各コーナーへのお便りほか、ご意見ご感想、深刻なお悩みからどうでもいい一言まで何でも送ってください。お便りは virus.bkt@gmail.com まで、コーナー名、バイキンネーム、かっこラジオネーム、内容明記の上お送りください。もしくはブログ内にあるメッセージからバイキンターテに送っていただいても構いません。その他コメント欄、ウェブ拍手、何でも受け付けております。いただいたお便りは番組内で紹介させていただきます。またこのラジオはポッドキャストに対応しており、シーサーブログの僕のページの左上にある、ポッドキャスト登録、これをドラッグ&ドロップしたまえよ バイキンターンと書かれたバナーをポッドキャストが聴ける音楽管理ソフトにドラッグ&ドロップしていただくだけで登録ができますので、ぜひよろしくお願いします。せーの、よろしく。はい、ということでね、バレンタインデーが過ぎてしまいましたけれども、皆様チョコレートはもらえたでしょうか。僕はもらいました。どうも、させんつって、まあ、でっかいね、チョコレートケーキを、でっかいっつって、でっかい、そんなでっかいわけじゃないんですけれども、まあ、チョコレートケーキをねいただきまして、いいっすね。今いただいているんですけども、毎日ちょこちょこね、1日で食べるとちょっとこれはマジなっていう量ではあるので、ちょこちょこ毎日デザートとして食べているんですけれども、あー、でも普段ね、やっぱね、その僕甘党の毛はあるんですけれども、でも普段からめちゃくちゃ甘いもん食べてるってわけじゃないんですよね。甘いの好きなんですけれども、別になかったらなかったって全然いいよみたいな感じなんですよね。だからその一回そのスイーツ、まあ甘いものを食べる機会があったら、その機会にがっつり食べるけども、でも食べないって言われたら、もう何週間でも何ヶ月でも 我慢できる。我慢も何も、もう食べる気も起こらないみたいな。もう頭の片隅にも、あ、今甘いもん食いてえなーっていう、考えがよぎらないんですけど、機会があったらもうバックバック食うっていう感じですかね。男の甘党っていうのは大体こんな感じなのかな。僕だけなのかな。でも普段からめちゃくちゃ甘いもん食ってますって男もそんなに見たことないんですよね。あ、こんなもんかな。まあとりあえずね、そのチョコレートのケーキをね、ちょこちょこといただいておりますよ。そんなに高いものじゃないのかもしれませんけれども、まあおそらく買ったものでしょうけれども、やっぱりね、バレンタインにチョコをもらうっていうのは非常に素晴らしいことですよね。え？誰からもらったって？母ちゃんだよ。ということで、それではまた次回お会いしましょう。それでは皆様、バイバイキーン。